プロフェッショナル、サポーテッドバイ協会憲法健康サポート、全国健康保険協会東京支部がお送りします。
東京 FM ブルーオーシャン、住吉美希がお送りしています。木曜日のこの時間はブルーオーシャンプロフェッショナル、サポーテッドバイ協会憲法健康サポート、美と健康のプロフェッショナルをお迎えして元気の秘密などを伺っております。今日は医師で医療ジャーナリストの森田豊先生を迎えしました。おはようございます。
おはようございます。
いや、新型コロナがまた結構感染の方が出ていて、あとインフルエンザもすごくて、なんか学級閉鎖になってる学校もあるなんて、耳に入ってきたりしています。
これから涼しくなりますんで、さらに感染拡大しないかとても心配しますよね。で、新型コロナに関しては新しいワクチン XBB.1.5 対応ワクチンの接種が昨日から始まりまして、対象は生後6ヶ月以上のすべての人、特に高齢の方、持病のある方は個人の判断になるかとは思うんですけれど、接種が推奨されています。インフルエンザワクチンに関しても10月ぐらいからワクチン接種が医療機関で開始されますので、ぜひ今年は検討してみたいと思います。
どんどん新型コロナもこう変異してきていて、やっぱり今の変異は今の変異の特徴みたいなものもある。
そうですね、今の変異株というのはエリス株という EG5 というものなんですが、今回昨日から打ち出したワクチンが効果があるということが分かっているので、検討していただければと思います。
さあ、ブローシャンのホームドクター森田先生にはいつも気になる医療と健康の話題を伺っているんですけれども、今日はキーワード幸福度を上げて健康にと伺っております。これどういう、
幸せだと感じること、すなわち幸福度を上げることで生きがいを感じて、そして活動量、運動量も増えて健康寿命が伸びると考えられますよね。ですから、こう日々の暮らしの中で健康度、そして幸福度を高める方法というのをですね、今日はご紹介していきたいと思います。
わかります。もうすごいハッピーかどうかで、私はものすごい自分は体調と連動しちゃうなって思う。血流も減るんでしょうね、どうとすると。
そうですよね、
体も冷えんだろうなとかね、いろんなこと思っちゃうんですけど、そんな中、幸福度を上げる方法、最新の研究にしかも基づく方法を今日はクイズ形式で森田先生に解説していただきます。では早速、森田先生、クイズ形式でお願いいたします。
はい、幸福度クイズその1です。
はい、
1日4回以上〇〇という言葉を発する人は幸福度が高いという研究があるんです。〇〇という言葉、どんな言葉だと思いますか？選択肢が3つあります。 A こんにちは、 B ありがとう、 C ごめんなさい。
B 即答ありがとう。
正解です。
やっぱり
これちょっと優しかったかもしれませんけど、1日にですね、平均して4回以上声に出してありがとうと伝える人は幸福度が高く、そしてですね、なんと年収も高いという研究結果があるんですね。
これ4回より8回言うともっと高くなる可能性あるでしょうか？分かんないね。
そんなにどんどん増えるというわけではないんですけれど、人生の幸福度に関してはありがとうと伝える回数が1日に4回未満の人は10点満点中6点の幸福度なんですけど、4回以上になりますと7点以上なんですね。たくさん言う人の方が幸せに感じているということです。また年収に関してもですね、ありがとうという回数が4回未満の人の平均が349万9000円なんですが、4回以上の人は371万円ですので、1日平均4回以上声に出してありがとうと伝える人の方が20万円も高いということが分かったんですね。
生き生きとお仕事をされているということかもしれません、
ね、かもしれませんね。その結果なのかもしれませんけどね。
ありがとうっていうふうに言えるぐらいに生き生きしてるというね。では2問目お願いします。
幸福度クイズその2です。大阪大学の研究で〇〇の顔を見ると幸福度が高まりやる気がアップするというものがあるんですね。さて何の顔なんでしょうか？ A 好きな人の顔、 B ペットの顔、 C 自分の顔。
私はもう間違いなく B ペットの顔だな。
正解はですね、 C の自分の顔なんです。
うっそー。
大阪大学の研究によって、はい、自分の顔の情報が自分の幸福度を高め、意欲ややる気につながることが明らかになったんですね。
本当ですか。
おそらく自分の顔を見るとやる気に関わっているドーパミンというホルモンが活性化するのではないかという報告なんですよね。これ自分の顔もしくは他人の顔のいずれかを本人には分からないようにして視野の中に入れるようにしたんですね。でその際の脳の活動を MRI で比較検討したんですけれど、自分の顔が視野に入っている人の方が脳の深いところにある腹側被害野という部分がとても活性化しているということが分かったんですね。まあ、人間はですね、潜在的に自分に対する愛、自己愛が高い生き物であるということがこの研究で示されたのではないかというふうに考察されているんですね。
はあ、意外すぎる。もうなんか鏡見たくないみたいな日も結構あるのに。
いやだから自分の顔写真をですね、部屋中にこう貼りまくると元気が出るんじゃないかと。いやこれは大阪大学の研究なんですが、はい、実はアメリカのカリフォルニア大学アーバイン校でも同じような研究があって、はい、笑顔の自撮り写真、笑顔でこう自撮りをしますよね。これを1日1枚3週間以上撮り続けていくと幸福度が高まるという研究があるんですね。特にあの SNS にアップしなくてもその、まあ、スマホなどに撮り続けるだけでまあ、元気が出るということなんです。
意外すぎる。1日1枚自撮りをする
3週間以上、
では次お願いします。
幸福度クイズその3です。お風呂に入る人は入らない人に比べてどのぐらい幸福度が高まるんでしょうか。 A 1.4 倍高まる、B 3.2 倍高まる、 C 変わらない。
もう私これも私は B 3.2 倍。
正解は A の 1.4 倍です。3倍ぐらい高まるかなって気持ちは分かりますけどね。そんなお風呂大好きですか。
もう大好き。もう私のこのもしコーナーに出て健康の秘密はって自分が聞かれたらもう銭湯ですって答えようと決めてるんですずっと。
この東京都市大学静岡県ら6000人を対象とした研究で、はい、毎日お風呂に入る人はシャワーで済ましてしまう人に比べて 1.4 倍健康度、そして幸福度が高いというふうに、報告されてるんですね。であと湯船に浸かることでリフレッシュしておそらく自律神経も整って幸福感が得られるのではないかと考えられています。さらにですね、東京都市大学と千葉大学らの研究で毎日お風呂に浸かる人は週2回までしか浸からない人に比べて要介護認定になるリスクが約3割も減る、低くなると報告されてるんですよね。さらに大阪大学の研究でも脳卒中とか心疾患のリスクが大幅に少なくなるという研究結果が出ているので、まあ、お風呂に入ることで幸福度そして健康度が高まるということは間違いなさそうなんですね。
間違いないですね。いや本当でもあの毎日の生活の本当ちょっとしたことにね幸福度を上げるヒントがあるんですね。さあ、 あの森田豊先生にもに後半も幸福度を上げるにはあれが効果的という話を伺います。そしてあのリスナーの皆さんの健康メッセージもご紹介します。後半もお願いします。ムローシャンプロフェッショナル医師で医療ジャーナリスト森田豊先生をお迎えして今日テーマ、幸福度を上げて健康に伺っております。最新の研究に基づいた幸福度を上げるヒントを伺っていますが、他にもまだあると。
はい、幸福感が高まってストレスも解消されて、うん、認知症の予防という観点からはですね、はい、すごく懐かしいことを思い出すというのが推奨されています。脳科学の研究で、はい、過去を懐かしむことによってストレスが解消されて幸福感がもたらされ、はい、認知症の予防にもつながるということが分かってきたんですね。実際回想法といって昔を思い出させる写真音楽などを利用する取り組みもですね医療現場では行われていて、
まあ、例えば私の母が認知症で入所している、まあ、施設でもこの改装法を積極的に用いて古い写真アルバム、あの昭和のカラオケの音楽などを取り入れてるんですね。で母はあの北国の母春を歌うのが大好きなんですけど、はい、歌詞は忘れてしまってもデタラメなんですけどとっても楽しそうに元気そうにやってる姿を見ますね。まあ、そんな意味であの過去に流行った音楽を口ずさむとかですね、うん、卒業アルバムをもう見る、あと同窓会に行くなんていうのもいい。
なるほど同窓会はじゃあすごいいいんですね、幸福度アップにもね、
認知症予防にもつながると。
そうですよね、ありがとうございます。さあそして今日のメッセージが育ててます野菜なんですけれども、実はここにもなんか幸福度を上げるヒントがあると聞いたんですけど、
共同菜園に参加すると幸福度が高まって健康になるという研究報告があるんです。
へー、
アメリカのコロラド大学の研究なんですが、比較対象試験によって共同菜園すなわちコミュニティガーデニングがストレスや不安を和らげることが分かり、うん、さらにですねこれをやってる人は食物繊維の摂取量も高まり身体活動も高まるという報告が出たんですね。
なるほど
普段園芸をしない291人に研究に参加してもらって、半分の方々は研究開始とともに共同菜園コミュニティガーディングを実施してもらい、半分の方々には園芸をしないままで過ごしてもらったんですね。で春からこの研究を始めて、その年の秋までに共同菜園を始めた人は1日平均 1.4 グラムも多く食物繊維を食べるようになった。それだけでなくて身体活動のレベルが1週間あたり約42分も増加して、さらにストレスと不安のレベルも少なくなったということなんですよね。
なるほど。
この健康効果を考えてみますと、まあ、土をまあ耕したり苗を植え付けるといった農作業で適度に体を動かすことになりまして、これがまあストレス発散にもつながる、さらに野菜植物や自然との触れ合いによるリラックス効果も期待できる、まあ、さらに家族や他の利用者とコミュニケーションを取ることによる心身の健康促進、これにつながるのではないかとされていますね。
すごいですね、なんかいいこと尽くしなんですね。ありがとうございます。さあリスナーの皆さんからも健康メッセージが届いていますのでご紹介しましょう。森田先生のアドバイスありましたらお願いします。まず千葉県のクレヨンの母さん、女性の方です。毎日のシャンプー後のドライヤー使用時5分間スクワットをしながら髪を乾かしていました。ってすごい。
スクワットは本当に健康寿命を高めるにはとてもいい方法ですよね。ただ習慣的に継続するっていうのが難しいんですけど、うんうんうん、これドライヤーを使用してるっていうのは毎日やることですからいいきっかけになりますね。あと歯磨きの時にやるなんていうのもいいかなと思いますね。
歯磨きの方がいいかも。というかすごいなと思ったのは、私ドライヤーの時とも特にもうこの夏というかこの暑い日が続いてる中でもうせっかくお風呂で汗が取れたのにまた汗をかく時間なのでさらに汗をかくスクワットを一緒にやってるのが本当すごいって思ったんですけど、でもまあ習慣化でね何かの時に必ずするっていうのは素晴らしいですね。世田谷区の51歳亀吉さんからは、健康の秘訣は家族が嫌がる家事を率先して片付けることです。掃除洗濯料理から名もない家事までもこなしていると結構やることが多く、カロリーも消費してお腹が空いて健康的、何よりよく動き太りません、家族に感謝され家は綺麗になります。
いや、これ素晴らしいですよね。掃除とか洗濯によるエネルギー消費、これまあ運動以外の活動によるエネルギー消費というんですが、
はい、
まあ、1日の消費カロリーの 25% から 30% ぐらいあるんじゃないかという研究もあるんですね。で、まあ、そういったことで太るのを予防するだけでなくて、なんかこう綺麗にしたっていう自分自身の達成感もありますから、
あ、それはありますね。
まあ、心身ともにリラックスされ、そしてまた家族からも感謝されるということでいいことづくんじゃないかなと思います。
本当ですね、ありがとうございます。そして健康診断をその受けること、家族と検診結果を共有することはもう常に大事ですね。
はい、やっぱり家族と自分でこの自分の健康状態を共有し合う、その情報を共有し合うことってとても大事だと思いますよね。
さあ、あのメッセージをご紹介したクレヨンの母さんに今日はクオカード3000分をプレゼントいたします。あなたからの健康の秘訣、ありがとうございます。毎週木曜にお届けしてきたこのブルーオーシャンプロフェッショナルサポーテッドバイ協会健保健康サポートですが、来週をもちまして終了となります。でも健康について私たちみんなの願いであり最大の関心事でもありますので、森田先生にはもうブローシャンのホームドクターとしてこれからもぜひ時折アドバイスをお願いできればと思います。よろしくお願いいたします。
今後ともよろしくお願いいたします。
ということで今日は医師で医療ジャーナリスト森田豊先生をお迎えしました。ありがとうございました。協会健保からのお知らせです。皆さんは夜ぐっすり眠れていますか？睡眠は健康と深く関係していて、睡眠の質が悪いと生活習慣病にかかるリスクが高まり、症状の悪化にもつながると言われています。良い睡眠のためにはシャワーで済ませず入浴して体を温めること、また夜はスマホを見るのを控えること、昼間適度な運動を習慣にして生活リズムを整えることも重要です。この機会に一度睡眠を見直してみませんか？協会健保からのお知らせでした。ブルーオーシャンプロフェッショナルサポーテッドバイ協会健保健康サポート、全国健康保険協会東京支部がお送りしました。